それでは今朝は小金井福牧師より主は我が旗と題してメッセージを取り継いでいただきます。主は我が旗と題してメッセージをしていただきます。本日の聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記17章8節から16節までです。それでは聖書朗読をしていただきます。
出エジプト記17章8節から16節までです。旧約聖書出エジプト記です。17章8節から16節まで。ではお読みいたします。さてアマレクが来てレフディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまで、しっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。
皆さんおはようございます。今日は驚くほど暖かくですね、朝はまだ雨が少し降っていたような状況でしたが、今も晴れ上がって、まさにこの三寒四温といったこの季節だなというふうに感じています。また来週、今週からは少し寒くなるようなことを聞いていますが、体調管理に、気をつけていかなきゃなと自分にも言い聞かせています。今日は、この辺の高校の、推薦入試と聞いています。受験、真っ盛り、高校も、大学も、受験祈願にですね、いろんなところで、その学問の神様と呼ばれるようなところで、柏で合わせて祈っている姿も、見られるんですが、皆さんは、どんな時に、祈りというものを捧げるでしょうか。私は毎朝朝一番に起きて祈りを捧げます。時間をしばらくとって、性別、清く分けてですね、24時間与えられている時間を、祈りますという方もいらっしゃるでしょうし、朝バタバタと起きてですね、でも時間どこかで取りながら主を仰いで祈っていますと、いろんな方がいらっしゃると思います。祈りというのは、この目に見えない、目の前で確かなものとして手にできない、心もとない、非現実的なものだと思っている人も少なくないかもしれません。世の中ではですね、何かあれば行くけれど、でもそこにそれほどの信頼を置いているわけでもなさそうな非現実的なものだと。日頃からこの目で見えないものは信じないという人でも、いざ窮地に追い込まれるとですね、とっさに神様と声を上げる。すがる。わらをもすがる。そのような、祈り心というのは、不思議な行為であります。そこからですね、祈りはこの人間にしか与えられていないものである、 人間にしか与えられていないものであるということがわかります。見えないけれど、誰かに祈る心が、すべての人に備わっている。神様を信じていようと信じていまいと。しかしですね、もし誰に祈っているか、その方はどんなお方であるかということが、はっきりとして、その対象がはっきりとして祈るならば、この祈りというのは私たちの生活の中でもっとこの現実的なものになってくるんではないかと思うんです。何かこう心もとないという思いの中でですね、祈りを捧げていたらそれだけですけれども、もっとこのはっきりと分かってくると祈りは現実的なものになるんではないかと思うんです。まあ、今朝開いたこの聖書の箇所には、アマレク人という、まあ、遊牧民ですが出てきます。モーセ率いるイスラエルの民が戦った、アマレクと戦ったということが書かれていました。まあ、レフィディムという場所で、宿営、キャンプを張っていたんですね、イスラエルの民がエジプトを出て。そしてそこにアマレク人が、まあ、攻撃を仕掛けて、イスラエルの民は戦うことになりました。まあ読むとですね、なんともユニークな戦い方で勝利を収めます。このアマレクとの戦いで勝利に導いたものは何だったのかということを今日皆さんとご一緒に見ていきたいと思うんですが、モーセはヨシュアに言うんですね。8節、9節。もう一度見たいと思います。17章の8節、9節。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュア、あなたは幾人かを選んで出て行って、あなたが、まあ、先頭を切ってですね、アマレクと戦いなさい。私は、自分は戦いの現場には行かないよ、立たない。しかし神の杖を手に持って、丘の頂に立つよと。そして続いて10節、ヨシュアは、モーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。神の杖を、まあ頂の上に立ってですね、神の杖をこう掲げたって言うんです、モーセが。この神の杖というのは、モーセがまだミディアンの地にいた頃、エジプトで失敗してですね、ミディアンに逃れて40年間羊飼いとして生活します。その頃に、燃える芝を見てですね、神様の声を聞くんです。モーセ、モーセ。私はもう一度あなたをエジプトに使わす。パロの前に使わす。その時に、モーセが手にしていた、その杖です。神様はですね、その時言うんですね、モーセが、いや、私はそんなことができませんと言うと、神様は、あなたの手に持っているそれは何かと。あなたは、この杖を手に取り、これで神の技を行いなさいと。その時からですね、ずっと、その杖は、モーセの手の中にありました。アウトラインの方の、この、芝が燃えるという芝がですね、芝生の芝になっているんですが、芝犬の芝です。ちょっとミスプリントですが、字が違っています。訂正してください。燃える芝を見て、その時に手にしていた、あのモーセの杖。モーセはこの手に神の杖を持ってエジプトへ使わされ、その杖はいつもモーセの手の中にありました。 そして数々の御業がなされていったんですね。この杖を持って私は頂きに立つ。まあ、実際に現場で戦うのはヨシュア。そして現場である麓にいないけれど丘の上で杖を掲げて戦いのために取りなしをしているモーセ。まあ、ちょっと描いてみてください。どんな絵が描けるでしょうか。モーセのそばにはアロンとフルが一緒にいました。モーセが手を持ったその杖を持った手を掲げているときはまあ、イスラエルが優勢だったっていうんですね。しかし手を疲れて手がこう降りてくるとアマレクが息を吹き返したように優勢になっていく。まあ、戦いが長引いて力が尽きていきます。しかし下ろすわけにいかない。下ろしたらアマレクが勝ってしまう。モーセがこの手を上げ続け、そして夕方頃まで、日没までそれが続いたっていうんですね。そしてこのイスラエルの民はまあ勝利を得るわけですが、モーセがこの戦いの間中掲げていたのは見えざる武器、祈りの手でした。モーセは疲れて手が重くなった。それをアロンとフルがね、両方から来て支えて、右側左側についてその祈りの手を支えて、そして、ヨシュア率いる一軍はアマレクに勝利します。まあ、アマレクというのは、この遡ればですね、イサクの子供、ヤコブとエサウという二人の兄弟がいましたが、あの、お兄さんのエサウの子孫になります。まあ、シナイ半島全域にですね、を領域とする、この遊牧民でした、アマレク。イスラエルとの戦いはこれが初めてでしたが、この後ですね、シシの時代、サムエルの時代、サウル王の時代、ダビデ王の時代、アマレクとたびたびイスラエルの民は戦うことになります。この預言者バラムは、このアマレク人のことをですね、見てこう言ったんですね。アマレクは、国々の中で首位のもの。どういうことかというと、アマレク人はこの地域で強大な勢力を持っている遊牧民だと。まあ、向かうところ敵なしという、まあ、強さを誇った遊牧民だったんです。まあ、このようなアマレクと、ついこの間までですね、エジプトで奴隷生活をしていた、このイスラエルの民が、まあ、戦うという、そういうことがここで起こったわけです。神様は、この時ですね、モーセに戦い方を指示していないんですね。モーセがこのエジプトの指導者として召された日以来です。神様は何をどうしたらよいかということを常にモーセに語ってきました。エジプトの王パロの前に立った時も、どうする、どうしたらよいか。そして、どのようにして100万人以上の民がですね、エジプトから脱出することができるか。そのことを事細かにモーセに告げてきました。そしていざ民を率いて出発したもののですね、陸路が立たれて目の前は海、後ろ側にはエジプトの追っ手がやってくる、そのような中にあって、ここでも神様は告げたんですね。あなたの杖を前に掲げなさい。海が二つに割れて乾いた地を渡ります。まあ命からがら、しかしこの奇跡を通って出エジプトを果たして、喜びの中にある民もですね、つかの間、今度は荒野で飲み水がなくなってしまう。そこで、見つけた水場の水はですね、苦くて飲めない。その時にも、神様はモーセにこう告げてですね、指示しました。食べるものがないといえば、天からマナを降らせ、夕方にはうずらを飛ばせて、食料を与えました。いつもですね、神様は、モーセにそのように語りながら導いてこられました。日用の糧を与えられて。この17章の前半にもですね、再び水の問題が生じたことが出てきます。ここでも神様はモーセに告げています。岩を打ったら水が出る。それで民の渇きを満たしなさいと。そして17章の後半に、このレフィディムで宿営していたところ、アマレク人の攻撃を受けるんですね。まあ、100万人を超える軍勢が、まあ、シナイ半島に入ってきた。それによってですね、自分たちの土地に入ってきたという脅威をアマレク人も 覚えたかもしれません。そして戦いを、まあ、挑んだわけです。ここで神様は民に勝利を与えてくださったというんですね。アマレクでの戦いで民を勝利に導いたものは何か、第一番目はこの現場と祈りの両輪で勝利を得るということです。現場、この戦いの現場ですね。そして祈り、この丘の頂に立って神の杖を掲げたモーセの祈り、その両方が両輪となって勝利へ導いた。民がですね、最も恐れていたのは、まあ、荒野での水不足ももちろんでしたが、一番恐れていたのは、異民族からの攻撃でした。それが今まさに身に起こっている。モーセは、自ら戦いの場で指揮を取らずですね、それをヨシュアに託したんです。そして、自分は丘の上に立って、神の杖を頭上に掲げて、この戦いの全貌を見渡せる丘の上から祈りで神に取りなしながらですね、杖を掲げて、まあ祈ったんですね。まあ面白い光景です。奴隷の立場から解放されてまだ間もないイスラエルの民の初めての戦いでした。このアマレクとの戦いが、まあ、刀さばきも十分でないでしょうし、まあ、心もとない腰つき、腰が引けてですね。まあ、そんなような者たちの集まりです。長い奴隷生活で強いられた生活をしてきました。物事の見方も考え方も奴隷のまま。アイデンティティはまだ奴隷のままでした。戦うことがなかった民がですね、剣を持って戦う。果たして、遊牧民として戦い慣れてきたアマレクに対してですね、どのように挑んだんだろうかと、まあ思います。モーセが取った行動は、現場で戦う者と、背後で神に取り出す者と、二つの役目を置いたということです。戦場で戦う者は、狭い範囲しか見れない。目の前に立ちはだかる敵、それに挑む自分、その周辺くらいです。しかし、丘の上に立って、この祈りで戦いを支えていたモーセには、まあ、全貌が見えていたわけです。そしてモーセの祈りは、実際戦っているヨシュア以上に敵を恐れさせたんです。アマレク人にしてみればですね、こんな腰の引けているイスラエルがなんで強いんだろうかと戦いながら思ったかもしれません。ところが丘を見るとですね、何か杖を掲げている者がいる。あそこに力の源があるんではないか。そのようにアマレクも、どこかですね、モーセの姿を脅威に感じていたはずです。現場での行動というのはとても大切です。しかしですね、祈りも必要であるということをここから教えられます。両者はいつも連動して、働いているからです。皆さんはそのようなことを意識して祈ったことがあるでしょうか。あなたの祈りもそのように用いられるんだということを知っておられるでしょうか。自覚しておられるでしょうか。いやー、自分のこんな、昨日もあんな失敗した、こんな失敗した、こんなちっぽけなものの祈りは大して力がないだろうと、どこか何か刷り込まれてしまったようなものがないでしょうか。自分の祈りを小さく見積もらないでください。その祈りは敵が恐れをなして逃げ去るほどのものだと言うんです。私たちがすごいんではない。あなたがすごいんではない。私たちが祈っているお方がすごいからです。私たちはイエス様のお名前を通して祈ります。イエス様のお名前に力があるからです。イエス様の皆に権威があるからです。エペソ書を見ればですね、そのイエス様の下に全てが従ったと書いています。主の名が高く掲げられ、サタン悪魔さえもその皆のもとにはですね、恐れなしで伏すわけです。そのイエス様の皆で祈るときに、 私たちが祈りを捧げるときに、その現場では主の御業がなっていくというんですね。何度か礼拝でもお分かちしたと思いますが、私の祖父、父方のおじいちゃん、父方はですね、クリスチャンの多い親族でした。おじいちゃんのいとこは牧師をして、またおじいちゃんの おじさん、父親の兄弟は熱心なクリスチャンでした。祖父はそのような環境で育って、天地を作られた神様はいるのだということを信じていました。しかしそれが聖書の神様ということにまだ結びついていなかったんですね。イエス様の十字架のことも、そしてそれが自分のためだったということも受け入れていませんでした。偶像は拝むことはなかったですが、でも心に迎えていなかった。祖父がいよいよですね、もう余命あとわずかという瀕死に伏したときに、私たちはずっとおじいちゃんの救いのために祈ってきたので、本当にもう時間があとわずかになっているということを感じながらですね、必死に祈りました。まあ、朝早く祈る習慣がありましたので、朝早くですね、それぞれみんな部屋で祈りながら、まあ私はその後、仕事の、この準備をして、まあ仕事に出かけるわけですが、ある朝、祈ってこの下の部屋に降りていくとですね、母ももちろん祈っていましたが、不思議なことがあったというんですね。おじいちゃんのために、おじいちゃんが今日、イエス様のことを心に迎えることができるようにと祈ろうと思ったら、いつもだったら目を閉じてすぐにこう祈りの中に深みにこう漕ぎ出していけるのに、その日ばかりはですね、目を閉じることができなかったというんですね。目を閉じて祈ることができない。何かこの抗う力を必死に体に感じながらですね、目を閉じて祈ることができない、何か戦われているような、戦いを挑まれているような、そしてそれをこう取り除こうとイエス様の皆で必死になって祈って、そしてある瞬間が来た時にスッとその力が抜けていった。そして深い祈りに導かれていったというんです。時計を見るとですね、それを至るまでに1時間ほどあったというんですね。そしてその祈りがおじいちゃんのために祈り始めた時に確信がやってきたというんです。今日おじいちゃんはイエス様を信じて心に向かわることができる。まあ病院に行ってその状態を見て、良ければ牧師先生に来てもらおう、そのように心に決めてですね、出かけました。その日おじいちゃんはとても良い体調で、よく物事も受け取れることができる、そしていつものように、いろいろ話しながら、そして、語っていた福音をもう一回語りながら、その時にいつもでしたら、いや おじいちゃんはいいよと、まあ、言っていたんですが、その日ばかりはですね、真剣にそのことに耳を傾け、そして最後に信じるよと言ったんですね。まあどれほどまあ嬉しかったか、そして先生に来てもらって祈ってもらって、その場で病床で洗礼を受けることができました。まあ母はその時の体験が初めてこの世にですね、今までぼんやりしていたけど、神様と反対の力、抗う力はこのようにあるんだなということを初めて経験したと言っていました。しかし、祈りのうちにそれは打ち破られてですね、おじいちゃんは今、天に凱旋して、いよいよの時にですね、イエス様のところに行って待ってるよと言い残して、天に召されていきました。私たちの信仰生活も、いろいろな戦いがやってきます。人間関係や、仕事のこと、経済的なこと、まあ、自分自身のうちにあるこの罪の性質から来るこの弱さ、いつも見て落胆する、あるいは病気、親子間、夫婦間のこと、そのような問題を抱えている人は少なくないはずです。私たちの生活の場は、このヨシアが戦った現場とも言えます。悪戦苦闘するんですね、そこで。現場では実際的にしなければならないことがたくさんあります。どうしたらことが進むのか、解決するのか、何が足りないのか、誰が助けてくれるのかなど、忍耐も努力も必要です。どうにもならない中にさらされながら、私たちは毎日毎日それが生活の中で巡ってくるわけです。しかし、この現場のことがですね、すべてになってくると、 だんだん私たちの視野は狭くなっていきます。目の前のことだけしか見えなくなっていく。そして、主を仰ぐこと、信仰を働かすこと、神様を信頼して前進しようとする、その神様の身思いからだんだんと離れていってしまうんですね。ことの全貌を見渡せるこの丘の上に立って、勝利を与えてくださるこの主に祈るということを、そうなってくるとですね、だんだん忘れがちになっていきます。皆さんはいかがでしょうか？現場で宿泊しながら、一方でですね、そのことをすべてを見渡しておられる主の御前で、祈りの手を挙げているでしょうか？これが私たちに与えられている見えざる武器です。実際に麓で戦ったヨシュア、この頂に立って取りなしに乗ったモーセ、どちらも必要であるということが教えられます。現場に立つ者、祈る者、どちらも私たちに託されている大切な働きです。その連動した中に主の御業がなされていくということ。18世紀の近代宣教の父と呼ばれるこのインドの宣教に召されたウィリアム・ケアリーという宣教師がいます。有名な宣教師がいます。彼は敬虔なクリスチャンの両親に育てられて自分も教会生活がありました。しかしですね、17歳の時に、自ら自分の弱さから失敗を犯して、そこに悩みながら、もう一度このイエス様との出会いを経験するんです。改心するんですね。そしてその日以来、ウィリアム・ケアリーはイエス様を心にお迎えして、それからイエス様のことを述べ伝えるものとなっていきました。彼のこの靴職人の職場には世界地図が貼られて、この世界のために祈るようになっていったんです。ある日、礼拝の中でイザヤ書の54章が開かれて語られました。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたの領域を広げなさいということですね。その御言葉から、このウィリアム・ケアリーは、自分がこの長年祈ってきたインドの宣教に神様が用いようとされているんだということをはっきりと受け取るんです。当時インドはですね、まだまだこの悪い悪習慣、偶像の習慣がたくさんありました。人見悟空にですね、我が子を捧げて火で焼くとか、まあいろいろな悪習慣がたくさんあったんです。そのインドに神様は私を使わそうとしている。このメッセージを聞いてケアリーは奮い立って言うんですね。神に大きなことを期待せよ。神のために大いなることを企画せよ。神様がその裾野を広げてくださるのだから、その神に期待しよう。応答してそのように叫ぶんです。すると、老年の長老がですね、このケアリーに向かって、もう息揚々としてこの神様を見上げているケアリーに向かって、こう言い放ったんです。若者よ、座りなさい。Young man, sit down. 神様が救うなら、あなたがしなくてもそうなる。世界宣教などいらないと。まあ、水をかけられるような、言葉をね、投げかけられたんです。まあ、今なら考えられないようなことですが、神様の使命に燃えて立った者たち、祈りましょうということがあってもですね、そんなの必要ないんだと。まだ海外に宣教師を派遣するということに理解のない時代でした。ケアリーは懸命に語りましたけれど、誰も共鳴してくれなかった。まあ、はじめに、この道筋を作っていく先駆者、パイオニアというのは、理解を得られないという壁を乗り越えていきながら、ことを成し遂げていくんだなということを思います。まさにですね、語られた通り、あなたの天幕の場所を広げなさい。あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばしなさい。綱を長くし、鉄の杭を強固にしなさいという言葉通りのことが起こったんです。ただ一人、 みんなが誰もが共鳴してくれない中で、ただ一人アンデル・フラーという人物だけが彼に近寄ってきて、手を差し伸べて握手して言うんです。私はあなたを支援しよう。そしてケアリーはこの言葉にこう返すんですね。よし頼む、僕はインドに金鉱を掘りに行く、君はこっちで綱を引いてくれ。僕はインドに行って、現場に行って金鉱です、インドの人々をイエス様の前に勝ち取ってくる。あなたはイギリスで祈りの手によってその綱を離さずに引いておいてくれと。私はこの言葉をですね、時々思い出すんです。私も現場に置かれているものですが、その子にその綱を持って祈ってくれている祈りがあるんだなということ。実際に汗を流して身を削りながら奮闘するこの現場と、見えないところでの祈り、この宣教というのは使わす側と使わされる側と、この両輪があって、初めて働きが成し遂げられていきます。現場での実際的な働きと、その現場を祈りと捧げ物で支える、まあ両者です。まあ、ともすればですね、私たちは現場で働いている人の方が、宣教師の方が大変で、祈りとはさほどでないと、どこかこう思っているところがないでしょうか。しかしですね、神様の前にはどちらも同じ重さで、それが、その働きが、まあ、測られているということです。両輪はですね、大きさが同じでなければ進まないですね。片方が小さくて片方が大きければ上手に進むことはあんまできません。どちらも同じ重さで連動し合いながら、この主の働きが前進していく。まあ、これはですね、私が海外の短期宣教に行った時にこのことを教えられました。現場で戦っていたヨシュアが疲れたとは書いていません。モーセが疲れ、手が重くなったんですね。働きが霊的なもの、人の力ではどうすることもできないような領域に入れば入るほど、血肉によってそれを続けることは困難です。まあ、常識的に考えれば、戦いに慣れた遊牧民のアマレク人の方が、ついこの間まで奴隷であった、まあ、レンガを焼いてですね、それを運ぶばかりの生活だったイスラエルの民よりは強かったはずです。まあ、13節を見ると、ヨシュアは剣を持っていたと書いていますが、ほとんどの兵士の武器は、まあ、農具か、あるいは石や、まあ、棍棒、まあ、みすぼらしい武器であったんではないかと思います。しかし、勝利しました。そして、その勝利のもとには、モーセの手を支えてくれるアロンとフルもいたんです。二番目は、この祈りを助ける仲間の祈りです。勝利に導いた秘訣、二番目は、祈りを助ける仲間の祈りがあったということです。その祈りが必要です。モーセの手が重くなったとき、その助けをした仲間がいました。アロンとフル。十二節、十三節、もう一度見たいと思います。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアは、アマレクとその民を剣の刃で打ち破った。一人では担いきれない祈りというものがたくさんあります。もしあなたが、私にはもう力がないと力尽きてしまうような時にもですね、心を合わせて一緒にその祈りを支えてくれる信仰の仲間がいると、祈り続けることができます。またそのような祈りが必要なんですね。皆さんは自分も モーセであり、アロン・フルであるということを意識されているでしょうか。あなたも誰かのアロンとフルのような、存在で、存在として置かれています。どこかでですね、一緒に話してたときに、ああ、この人に祈りが必要だな。あるいはですね、会話を交わさずとも、祈っているときにこの人の祈りが必要だと神様が教えてくれる場合があるかもしれません。その人のために祈っているよと直接本人に言わなくても、祈り続けてくださっている方が、あるいはですね、いるかもしれません。この祈りによって、勝利に導かれていきました。そして、もう一つ大事なことがあったんです。三番目は、それは、ヨシュアの従順です。ヨシュアの従順。十節を見るとこうあるんです。ヨシュアは、モーセが言った通りにして、アマレクと戦った。ヨシュアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセの言葉にそのまま従ったんですね。まあ、ヨシュアの目から見てもですよ、戦うには不利な状態は明らかでした。こちらは剣や武器は愚か、ここ数百年、戦ったことなどなかったんです。誰が戦いを教えてくれるんでしょうか。見たこともない。ずっと奴隷でした。ヨシアもですね、喉まで出たかもしれません。いいよ、どうやったらいいんでしょうか。私は丘のいただきに行く。いや、あなたが指導してくれないんでしょうか。でも、ヨシアは何も言わずに、わかりました。従ったんです。ヨシアはここでモーセが言った通りにしました。そしてすぐさま従った。モーセが言った通りに、この幾人かを選んで、兵を組織して攻めてくる敵を、迎え撃ちに行きました。ここにヨシュアの信仰が垣間見られます。状況を見てではなくて、ヨシュアはモーセの言葉に従いました。モーセに対するこの服従と主なる神様の絶対的な信頼の現れ、ここに神様は勝利を導いて、くださったんです。私たちもですね、このようなものでありたいなと思います。願います。これから、この後、活躍を果たしていくヨシュア。この後ですね、ヨシュアの名前はたくさん出てきます。このヨシュアの名前は、このアマレクの戦いで初めて登場します。後に、モーセの後を継いで、約束の地、カナンで民を導いていく、民の指導者となっていく人物です。40年の荒野の生活の後、旅の後、カナンの地に入って多くの戦いを挑むたびに、ヨシュアは、この初陣とも言えるアマレクの戦いをいつも脳裏に刻んで思い出していたんではないかと思うんです。まあほとんど丸腰のような情けないような状態で戦いに行かなければならない。自分は初心者で戦いの現場に立たされて、なすすべもなくとにかく必死になって戦った。相手はですね、この戦い慣れた勇ましい敵です。しかし、そのような中にあっても、見上げるとあの丘の上でモーセがあの神の杖を掲げて神様に取りなしてくださっている、その姿をヨシュアは見ながら、まあ戦ったんだろうと。そしてそのモーセの取りなし、その祈りによって現場で戦う自分は力を得た。こんなにみすぼらしく、こんなに弱いものなのに、どこからそのような力が出るのだろうかというほど不思議なほどに力を得てですね。そしてアマレクを倒していった。 主が勝利を取ってくださった。これがヨシアのうちにですね、たびたび思い起こされたんではないかと思うんです。カデシュバルネアまで行って、いよいよもう10日の道のりで約束の地に入るという時に、モーセは12人の石膏、スパイを約束の地に送るんですね。豊かな産物を持って帰ってきて、あそこは乳と蜜の流れる土地、とても裕福だった。しかし、あそこにいる民は強い。私たちはあの地には決して入れないと、10人が口を揃えて言った時に、たった2人、ヨシアとカレブだけは、大丈夫、主がおられるからと、私たちは攻め上ることができると言います。その告白は、どこから来たんでしょうか。おそらくこの経験が、ヨシアの地に刻まれていたからではないかと思うんです。たとえ自分たちがどんなに弱くても、私たちの旗印である主は強いお方。神に信頼する、聞く、そして従う。この経験の積み重ねが、後々のヨシアを作っていきました。そして、この後、勝利を得た後、モーセはこのことを書き記すように命じるんです。14節。主はモーセに仰せられた。このことを記録として、書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。これ、欄外を見るとですね、アドナイニシは、主は我が旗と訳しています。主は我が旗。主の旗を掲げる。その旗印は、神様ご自身です。私たちの旗印、それは神様ご自身。モーセは、この勝利を記念して祭壇を築いて、主に礼拝を捧げます。そして、それをアドナイニシと名付けました。主は我が旗と呼んだんです。これは神様のご性質を表しています。神様はいくつもの名前を持っておられます。そのうちの一つ、アドナイニシ。主は我が旗。実際に剣を持って戦ったのはヨシアたち兵士であるけれど、神様がアマレクと戦い、これに打ち勝ってくださった。だから自分たちは勝利を得たのだというモーセの信仰告白です。主は我が旗。祈る時にもですね、これを宣言して祈ったらいいんじゃないかと思うんです。神様あなたはこういうお方ですよと、私たちはいろんな言葉を持って神様を褒めたたえますが、告白しますが、主は我が旗。ちょっと一緒に言ってみませんか。主は我が旗。はい。主は我が旗。主は我が旗。旗は目印です。まあ、上り旗。戦国時代、上り旗を見てですね、どこの軍かを見分けるんです。武田か、織田か、上杉か。まあ、ちょうど今日は真田丸が、放映されますが。ねえ、たくさんの軍旗があります。旗印。あなたはどこに属しているか、私はどこに属しているか。旗はその目印です。アドナイニシ。主は我が旗。私は主に属するものです。私たちの旗印は主ご自身です。このお方は私たちのために戦ってくださる神様。現代訳、この15節のところの現代訳はですね、主の御座の上にある御手は力強く、これからもずっとアマレク人と戦ってくださるとあります。 主の御座の上にある御手は力強く、これからもずっとアマレクと戦ってくださる。行動、この現場でなすべき言葉、必要です。必要不可欠です。そこでしなければならないことあります。しかし、それを綱として、見えざる武器として、ことを成していく祈りも必要です。両者はいつも連動しています。教会の中にですね、モーセのような取りなしの祈り手が、どれくらいいるでしょうか。モーセを助けるこのアロンとフルのような人はどれくらいいるでしょうか。皆さんがその一人一人です。日本のために、また海外の宣教の働きのために、日々取りなして祈っておられるでしょうか。祈っていきたいと思うんです。他の人のために祈る、その祈り、取りなしの祈りもですね、時間を割いて祈りたいと思います。祈り会では、教会で行われている祈り会では、毎回ですね、いくつもの取りなしの祈りのリクエストが出されます。そしてみんなで祈るんですね。そこから、その祈りから、いくつもいくつも感謝の証を聞いています。どうでしょうか。私の祈りはたった小さなもの、大会にですね、一滴ポツンと落とすような、吹けば飛ぶような小さなものと思っていても、神様はその一滴を大切に扱ってくださって、その祈りを通して、あなたの小さな祈りを通して、インドで、アフリカで、一人の魂が救われると思ったら、どんなに大きな祈りにつながるんではないかと思うんです。その祈りを私たち自身がどう見ているか、それが肝心です。そして私たちは自分の人生も祝福されるように、祈らなければなりません。主の働きを妨げようとするこの世の支配者、意識してもしなくても、そのような力、それに打ち勝つ、主は我が旗というものを掲げましょう。旗印をはっきりさせて、そして前進していきましょう。あらゆる世代の救いのために祈りが必要です。特に子供たち、ニュースから報道されるそのニュースを聞くとですね、加害者も被害者も未成年、本当にこの10年多くなったなと感じます。皆さんもそう思っていらっしゃるんじゃないかと思います。大人と子供のボーダーがなくなってですね、加害者も被害者も子供たちがその場に巻き込まれている。この世の価値観にさらされて一番影響を受けやすい子供たちのために祈りたいと思うんです。常に罪にこの引き込もうとする誘惑から守られるように、そして誠の神様を心にお迎えすることができるように、予防と治療というふうに言うことができるかもしれないですが、もし早いうちに子供たちがイエス様のことを知っていたら、信じていたら、手を染める前に立ち返る道を選ぶことができるかもしれない。でももし知らなければ、それを選び取る道も、すべすらもないわけですね。子供たちにのために、祈っていきたいと思うんです。また、日本には北海道から沖縄まで8000余りの教会があります。飲酒の深い田舎で奮闘されているクリスチャン、先生たち、また、教会として存続していくのが難しい小さな群れ、無牧の教会も増えています。教会学校、子どもたちの教会学校がなくなっていく教会がどんどんと増えていってるんですね。高齢化です、教会も。 すべての教会が主からの力をいただいて支えられて、この地域にイエス様の福音を発信していくことができるように、十字架を指し示してですね、福音を発信し続けることができるように、取りなして、祈っていきたいと思うんです。私たちもこの3万3000大使の町にですね、まだ教会のないその場所に拠点を設けて、そしてそこからその拠点が、侵食して広げられて、たくさんの人々に福音を伝えていくことができるようにと、今実際にことが進んでいます。現場です。しかしその綱を取る祈りも重要なんですね。祈りによって前進していくことができるように、さらに祈りを持ってこの働きが進んでいくように心合わせて祈っていきたいと思うんです。宣教師の先生たちのためにも、私たちはこのモンゴルやアルゼンチンや、そしてタンザニア、イスラエル、様々な宣教の働きに携わっている先生たちを献金、捧げ物でサポートしています。あの受付の右側にある玄関入ったところのラックにはですね、宣教師からのレターもたくさん、置いています。いつも素通りしている人がですね、ぜひ手に取って見てもらいたいと思うんです。どんな働きがされているのか、それが読み始めたらですね、だんだんだんだんこう自分ごとになっていきますね。近くなっていく。そしてその働きのためにも祈っていきたいと思うんです。小さな祈りがタンザニアやアルゼンチンや様々な国でですね、救いにつながっていくんです。私たちは日本にいながら、この綱を持っている一人一人なんですね。1988年に、このクリスチャンの心臓専門の お医者さん、元カリフォルニア大学のランドルフ・バード博士という方が、人のために祈る、この取りなしの祈りは、治療、病気の治療にどのような影響を与えるかということを論文で発表されたそうです。サンフランシスコ、この先生が勤務されていたサンフランシスコ総合病院の集中治療病棟の患者さん393名を対象に、祈っているということを知らせずに祈ってもらった患者と、何もしないで普通に治療して入院している患者さんと比較するという内容でした。192名の患者さんには募集してですね、1人当たり3から7名の取りなしの祈りを、取りなしての祈りの人を募って祈りました。そしてあとの201名はそのまま何もしなかった。まあ、もちろん薬による治療は行いました。約10ヶ月続いて、その後に結果が出たとき、それは驚くべきものだったそうです。祈ってもらっていた192名の患者は、祈ってもらっていなかった201名の患者に比べて、抗生物質の投与が5分の1に減っていたっていうんですね。そして、肺気腫になった患者が3分の1、人工透析、呼吸器などの使用の、この、が、使用がですね、激減したそうです。この精神的に、また肉体的に病を負っている、その苦しみの中にある方々が癒されて、そして、主の御業がなる。これも大きな私たちの取りなしの祈りです。主は我が旗。その祈りと働きは連動しています。そして主はそのことを私たちの信仰の上に成してくださるんですね。今、このお方に、しばらくですね、取りなしの祈りを捧げる時を持ちたいと思います。今、メッセージに応答しながら、あのこと、このこと、自分の祈りが、その小さなものと見積もらないで、その祈りが主の働きを進めるものなんだと、確信を握らせていただいて、今、祈りましょう。まず、大使長の働きのために、みんなで心を合わせて祈りたいと思います。そしてその後、自由にしばらく、取りなしの祈りの時を持っていきましょう。それぞれで今、祈りの時を持ちましょう。私たちには分からない ことがたくさんあります。主よ、あなたが導いてくださること、ハレルヤ、主よ感謝いたします。主よ、ハレルヤ様、主よ様、あなたが導いてくださることを期待いたします。ハレルヤ様、その祈りを通して主の御業をなさっていく者たちがいる。主様、皆さんを癒してください。まさき先生を癒してください。主よ、ハレルヤ様、祈っていきます。主よ、あなたの御業をなしてください。イエス様、主よ、主よ、祈りの中でなされていくことを信じます。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様。そして、近くの方、まあ、両隣、お名前わかるでしょうか？いつも座っていても、名前も聞いたことないなという方、いらっしゃるかもしれませんが、その近くに座っている隣、両隣の人のためにですね、取りなして、今、祈りましょう。どんな必要があるのか、神様に教えていただきながら、心を沿わせて祈りたいと思います。主よ、うめくような時にも主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、祈りによってどうぞ答えてくださいます。お願いします。そして主は我が旗、この我が旗である主を仰いでですね、もうしばらく礼拝を捧げていきたいと思うんです。皆さん立ち上がることができる方は立ち上がって、今立ってですね、主を仰いでいきましょう。どんなに素晴らしいことを私たちにしてくださったか、ヨシュアがこのアマレクのこの初陣をいつも思い起こして主の素晴らしさを味わった、それが一つの大きな支えとなっていったようにですね、私たちにもそのようなことがあったんじゃないでしょうか。忘れてるだけで、今はしばらく主を拝していきましょう。主は我が旗です。主は良いお方、主は私たちの願いと祈りを知ってくださっています。その方を仰いでですね、声を上げて今祈りましょう。 ス様触れてください、イエス様触れてください、聖霊様触れてください、ハレルヤ、聖霊様触れてください、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤイエス様、ハレルヤイエス様主よ、ハレルヤ主よイエス様、ハレルヤイエス様、オーロボロサンドロボロシュシュ、ハレルヤシュ、ハレルヤイエス様、あー、愛する天の父なる神様、今兄弟姉妹と共に心を合わせてあなたの御前に祈り捧げています。あなたはこの祈りを一つも地に落とさず聞いてくださっています。聞くだけではなく、あなたの信仰の上に私はそのことをなそうと、いつも私たちのうちに力と、また忍耐を置いて導いてくださっています。主は我が旗です。主は我が旗です。あなたはご自身のその皆を掲げて、向かい風であっても、主をあなたが前進させてくださる。あなたが一歩を踏み出させてくださる。あなたに信頼して踏み出していきます。今日どんな憂い重荷を負って一人一人がこの場所に来られているか、あなたはご存知です。ヨシアや一行がアマレクの強靭な遊牧民たちを見て恐れおののいても、主は我が旗、その主が私たちと共におられるということをその現場で知りました。私たちもそのような現場の生活の中にありながら、悪戦苦闘しながら、しかし、もう一方で見えざる武器、主の御力をいただいて歩むものとされていますことを感謝いたします。ますます主の素晴らしさを味わわせてください。あなたは万軍の主です。心合わせて祈りました。あの大使の町に、あなたの方法で、あなたの御胸で、あなたの知恵と力をいただいて、共同体が立て上げられ、群れがなされ、そしてまた、街道も与えられて主よ、まだ福音を聞いたことのない、それを求めている魂に届いていくことができるように、主を用いてください。私たち一人一人の小さな祈りを、あなたが用いてくださいますように。私たちの祈りが現場の綱となって、インドに金鉱を掘りに行ったウィリアム・カレーの綱を持って祈ったフラーのように、私たちにもその綱を握らせてくださって、ある時には現場で、ある時には見えざるその祈りの手の中で、私たちを用いてください。あなたに期待いたします。ハレルヤ主よ。感謝します。ハレルヤ。捧げられた祈りに心を合わせて、愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。